2020年3月の青年伝道礼拝となりました。今日は有名な良きサマリア人の話でありますが、イエス様とやり取りをしている律法の専門家という人、言っちゃ悪いですが、なんとも滑稽ではありませんか。決して馬鹿にして言ってるのではありません。なぜなら、この人はそのまま自分に跳ね返ってくるからです。で、今日の始まりは、おそらく漢字検定、漢検の第3級あたりにあたる滑稽のコツ、滑るというですね、滑稽っていうこの言葉、漢字で書けて言われると漢字の苦手な私はにちょっと不安に駆られますが、三髄に骨にで滑る、乃木辺に犬って書いて、その下に、胸ですね、カタカナの日に、何日の日ですね。漢字の説明ほど嫌なものはないんですが滑稽、アクセントがちょっと違う、滑稽、うん。広辞苑というこの分厚い辞書で引いてみますと、1、滑稽とは、面白おかしく巧みに言いなすこと。転じておどけ、どうけ。丸に、いかにもバカバカしくおかしいこと。ネットのウィキペディアという無料で見れる百科事典がありますが、なかなか詳しいんです。見てみますと、滑稽という言葉で引きますと、古くは古代中国まで遡り、もともとは饒舌、やたらと口数多く喋ることを饒舌と言いますね。もともとは饒舌のことを表したが、やがて笑いとかユーモアと同じ意味の言葉となった。そうあります。ブリタニカ国際大百科事典。今、そのブリタニカの完結版が電子辞書やネット上でもすぐ見ることができるようになってますけれども、本体のはブリタニカってすごいですね。こんなにあります。で、その、完結版の方でいいんですが、そこを見ると、さすがブリタニカ。難しく載っているんです。いいですか？滑稽とは、喜劇の本質的成分、括弧、喜劇美、をなす美的範疇の一つ。もう一回言います。もう一回言います。喜劇の本質的成分、括弧、喜劇美、美って美しいね。喜劇美、括弧閉じ、をなす美的範疇の一つ。で、もう一つ、笑いの原因の一つ。美的範疇ですか、という世界ですが、そんなに難しく言わなくても、今で言ったらギャグ漫画ですね。あるいはテレビのお笑い芸人のコントや、まあ年配の方々にとったら、例えば昔の4コマ漫画の意地悪ばあさん。あれなかなか楽しかったですよね。意地悪ばあさん。コボちゃんとかいろいろとありましたが、ああいう類のものに、思わず笑いを誘う、滑稽な、ははっと思わず笑ってしまうような、まあ、そういうものを言うわけです。何度も言いますけども、これから申し上げるこの律法の専門家先生を馬鹿にしているのでは断じてありません。そもそもこの専門家の人がですね、イエス様に難しい質問をして、イエス様を追い詰めるはずであった。それなのに、逆に、律法の専門家であることが分かっているので、 あなたの専門である律法には何と書いてあるのか、あなたはそれをどう読むのかとイエス様に問い返されて、まあメンツを保とうとしたと言えるでしょうか。彼は見事に正解で答える。今日はその旧約の一つ目の申命記6章を読んでいただきましたが、もう一つ隣人を愛せるというのはあれレビ記19章にあるんです。で、開けてみるとですね、なんかさらっと書いてある中の一節で、そんなに重要ってとても思えない書き方しているので、さすがプロ専門家と言えるでしょう。で、この人は見事に正解を答えたわけです。で、しかし正解を出したけれども、この律法の専門家にはどうも負い目ないし後ろめたさがあったようです。だからすぐに自分を正当化しようとして、では隣人とは誰のことですかと見事に切り返している。これ切り返しですね。お見事、さすが専門家、頭いい。しかし実に見事な切り返しのようではあるが、実はこれは苦し紛れの言い逃れ、言い訳とも言える。するとイエス様は良きサマリア人の例えを私たちが言っているこのとっても分かりやすい例えを教えて、最後に誰がこの追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかと問うてくるではありませんか。この律法の専門家が想定したイエス様を追い詰めていくシナリオにはなかった展開であります。そこで彼はすっとぼけて、いや分かりませんとかですね、知りませんと、どっかの政治家みたいにはさすがに言えなかった。やはり正解を答えるわけです。その人を助けた人ですと。新しい聖書教会共同訳聖書で見比べていただくと、その人を助けたってところが、その人をに憐れみをかけた人ですと新しい訳ではなっています。直訳では確かに憐れみという言葉がちゃんと入っていて、憐れみをかけた人、そう記されております。そして最後にイエス様は、あなたもその通りに実行しなさいとこの律法の専門家に言われておしまい。これでどうなったかは記されていないわけであります。さてさて、この律法の専門家どうしたでありましょう。まるで旧約聖書のヨナ書の終わり方みたいであります。話をある意味では途中でプッと切っていく。あとは聞いてる人に任せる、考えさせる。いやー、福音書記者ルカさんはどうもヨナ書の真似をしているような気がしてなりませんが、いやいや、最初に話を戻しますが、この律法の専門家先生、自分の方が分かっているつもりだったんでしょうけれども、イエス様を試すはずが、なんとも自らドツボにはまっていってるではないか。この滑稽と言わずして、なんというかコント、コミック、アイロニー、ユーモア、まあカタカナで言ってもいいんですが、実は少し私事を織り交ぜてすみませんが、皆さんも多分ご覧になるでしょう。インターネット上で無料で動画やいろんなものが見ることができるサイトがあります。音楽から始まって難しい講義、私はお勉強したのは包丁の研ぎ方まで。もう何回見たことか。おかげでかなり教会の包丁ぜひ触ってみてください。そのおかげでございますから。で、難しいことを考えているばっかりでは頭が持ちませんので、ちょっとほぐしたいわけですね。 で、最近実はハマっているのがですね、野村鼓動という人、作家の銭形平次シリーズなんです。で、朗読なんです。朗読。銭形平次というと、どうも時代劇のドラマの方が有名になっちゃってますから、そっちを見るかなと思われるかもしれませんけど、違うんです。朗読なんです。野村鼓動という作家さんの、その、元々の原本、原作を、だから画面は全然動かないんですね、ほとんど。まあ、時々写真が入れ替わる。でも、朗読って本当面白いなと思うんですよ。絵がなくてもですね、その世界がカーッと広がる。この、銭形平次。銭を投げる銭形平次でありますが、いわゆる、江戸の下町言葉で、この銭形平次や古文の八五郎が喋るわけです。ね。これがなかなか面白い。私は南米はボリビア生まれで、北海道育ちなものでありますから、まあ本物の江戸っ子のような喋りができません。ちょっと憧れるんですけどね。関西の人はよく言いますよね。東京から来てなんか関西弁喋っても、それ違う違う、関西弁ちゃうわーして言いますでしょ。あれきっと江戸の人も同じ。江戸っ子の言葉を喋っても、それは違うよって言われてしまいそうですけども。まあ、まあ、いいでしょう。言われてもいいからちょっと真似したいんです。まあ、ガラッパチの八五郎の下手な真似をしてですね、今日のところをあえて言ってみれば、こうなります。まあ、大して学のねえ一般ピープルからしたらさ、おつものいい学者さんが、エス様相手になんとも滑稽じゃねえですか、ってなもんでございます。ね。すると、平時親分に、てめえバカなこと言ってんじゃねえ、なんて怒られるわけです。ね。大体、今日のこの良きサマリア人の話は滑稽話ですよ。お笑いです。立法の専門家さんのこの滑稽さ、おかしさ、それは彼自身の本性を自分で暴露してしまっているところが何とも本当におかしく、また同時に悲しいところであります。最初に、イエス様に問い返されて、正解を自分で口にして、彼は気づいてしまうんです。まずい。で、誰が私の隣人ですかと見事に切り返すわけですが、時すでに遅し。自分が理屈や理念や知識や情報だけは確かに自分は人一倍持っている。客観的に傍から見ても、そういう意味では頭がいいと言えるであろう。けれども、言っていることが、自分の身になっていない。ね。言ってることが自分の身になっていないという決定的なウィークポイントに気づかされてしまった。もっと平たく言うと、口先だけで生きている本性があらわになってしまった。イエス様と話をすればするほど、どんどんそんな本性があらわになってしまう。まずいまずい、これはまずいと。なんとか立て直しをしなくては。私がこの人の立場だったらきっと頭をフル回転させて考えたでありましょう。しかし言っちゃなんですが、まるで網にかかった魚。改めて、こんな面白い話でありますが、今日のイエス様と立法の専門家とのこのやりとりは、人を差別せずに隣人を愛しましょうという教えなんでしょうか。今日のこの御言葉は十字架の許しとどうつながるんでしょう。手がかりは追い剥ぎと半殺しの場、傷であります。人を深く傷つけ死にまで至らしめる追い剥ぎ、 先日のニュースで会社の上司からのハラスメントを受けて自死した方のニュースが流れました。あるいは政治に絡む私立の学校法人とその学校の設立認可と国有財産払い下げに関わる、やはり自死した方の家族の裁判のが裁判に訴え出たニュースがありました。追い剥ぎは半殺しでは済まさず、本当に死に至らしめることが起こる。しかし、追い剥ぎは社会的なものとしてだけ人の外にあるのではない。実は人の内にも追い剥ぎはいる。強欲や虚栄心や支配欲など、周りの人を散々巻き込んで散々傷つけ、そして実は自分自身も貶め、癒しめ、傷つけていく。そして分裂と争いと孤立を引き起こす。外の追い剥ぎは、今風に言えばハラスメント、いじめ、虐待、見て見ぬふり、集団同調、そして飛躍するようですが正義の名のもとに行われる戦争にまで至る。内なる追い剥ぎ、それはさっき言った自らの虚栄心や強欲や支配欲などです。内なる追い剥ぎと外なる追い剥ぎ、聖書の言葉でもっぺん言い直せば、内なる罪と外なる罪であります。この両者に一致しているのは、人に深い傷を負わせること。その傷は最後には死に至らしめ、滅びに至らしめていく。滑稽で笑って済ませたかったけれども、どうもそうはいかなくなる。今日のこの話に出口はないのか。ただ人を差別せずに隣人を愛しましょうって、その教えのためのこの御言葉なのか。違う。次の手がかりがちゃんとある。そのキーワードは憐れみです。今日のところで2回出てくるんです、実は。憐れみという言葉が。最初は、例え話の中でイエス様が言っている。サマリア人がやってきて、傷つき倒れているその旅人を見て、憐れに思い、と出てくるんです。1回目。憐れに思い、2つ目。この律法の専門家が最後のところで、イエス様に誰がこの人の隣人になったと思うかと尋ねられたのに対して、彼が答えた言葉の中、その人に憐れみをかけた人です。これが2回目。先ほども申しましたけれども、実は新旧約聖書では憐れみじゃなくて助けた人になってるんですけれども、実はそこには憐れむという言葉がある。ここで言われている憐れみとは、私たちが一般的に日常に使う憐れみとはちょっと違う。普通に世の中で使う憐れみっていうのは、どこか上目線で、ああ、あの人かわいそう、みたいな、そういう憐れみです。しかし、それが悪いとは言いません。傷んでる人を思いやる気持ちっていうのは尊いですから。さらにそれをあえて聖書的に言えば、人間は神の形に作られているということで、人は人格あるものとして、それに伴う他者への配慮、善意を持っているんです。思いやりがあるんです。そういう意味で、憐れみって言っていいような思いを抱くんです。ああ、かわいそうにって、辛いだろうなって。しかし、ここで言う憐れみ、あるいは聖書で言う憐れみはちょっと違う。ちょっとっていうか、とても違う。答えは、旧約聖書のイザヤ書の53章にあります。今開けないで結構ですから、後でゆっくり見てください。イザヤ書53章、まあ私たちの世界ではとっても有名な箇所なんですが、 苦難のしもべと呼ばれる人が、私たちに代わって痛みを負い、軽蔑され、病を担い、打たれ、苦しみ、そして命を絶たれたとある。この憐れみというのは、人間の内から自然発生的に起こるものではない。イザヤ書で明らかにされているのは、人の愚かな罪のゆえの命まで奪い、滅びに至らしめる罪をあがなうという、つまり罪がきちんと清算されるということをもって許す憐れみのことであります。難しい言葉で言えば、贖罪というものがきちんと裏打ちされた憐れみです。裏打ちっていう言葉は私好きなんですけどもね、表にはなかなか見えない。ね、生地でほら、お洋服でもそうですよね。うん、裏生地がちゃんと裏打ちされているとかね。で、その裏打ちされている罪の清算、罪が本当にきちんと許されていくってことが伴う許し、憐れみのことであります。贖罪ということはちゃんと裏打ちされた憐れみです。それは人間がいくら神の形に作られたといっても自分の中から起こすことができないものです。ただ神より発し、キリストの十字架によって我らに与えられる。そうやって初めてこの憐れみは我ら自身のものとなる。ヨハネの手紙という書が新約聖書の後ろにありますが、その4章に、今日のこのキーワードである憐れみを愛というふうに言い直して次のように出てくる。4章7節以下、聞いててください。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。今日の憐れみという言葉は、まさにこのヨハネの手紙4章で言われている愛であります。最後に、イエス様は行ってあなたも同じようにしなさいと言われる。そのためにはきっといくつかのステップがある。まず、自分がいかに深い傷を負い、血だらけになっているかに気づくことです。皆さん交通事故に遭ったことありますか？ガーンってぶつかっていって、怪我する。まあもう動けない時もあると思いますが。交通事故の瞬間ってなんかショック状態に陥ってですね、自分がどれだけの怪我しているとか血流しているとか分かってないんですね。あっとになって痛くなって、あっとになってだらだら血が流れているのに気がついたりするわけです。まあ、病気の場合だとお腹の中とかで全然こう痛みとかなかなかピンとこなくて分かんないことがありますけれども、いかに自分が傷んでいるか、深い傷を負っているか、そのことに気づくことが第一歩。まあ、気づく、受け入れる。第二歩。その自分がどういうわけか、十字架のもとに導かれてきている事実を受け止めること。不思議ですね。 なんでここにいるんだろうかって思うかもしれない。十字架のもとに立っている事実がある。それを二つ目に受け入れる。認めていく。三つ目。十字架を見上げること。なんでこの人はこのように苦しむのか、苦しまねばならないのか、それを考える。なんでだ、と。この最初のステップ3を踏んでいく中で、これ礼拝のことになりますが、その後自分の部屋に帰って、祈ったらいい。きっと聖書の言葉が今一度光を放ち始め、心に響き始め、そして復活の主イエスが近寄ってきて、傷にオリーブ油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行ってくれる。オリーブ油とブドウ酒は主の血潮。包帯は罪の許しの宣言。包帯ってぐるぐるぐるぐる巻かれますよね。お前は許される。お前許されてんだ。包帯がぐるぐるぐるぐる巻かれるように何度も何度も言われる。お前は許されている。大丈夫だ。そして、ご自分のロバに乗せる。このロバが、きっと、信仰の友。そして、まあ、あえて言うと、牧師たちです。昔、チーロバ先生って先生がいましたが。あ、私もロバかなって。すごい光栄だなって思いましたし、実はすでに信仰に導き入れられている皆さんもロバです。自分で動けなくなっちゃってる人をイエス様がその背中によいしょって乗っけてくれて、さあ行っといで、一緒に行こうって。どこに行くんでしょうか？宿屋です。宿屋はきっと教会。教会に、瀕死の重傷で、身動き一つ取れないものが、ロバに乗せられて揺られながらやっとこたどり着く。そこでまた手当てを受ける。イエス様の血潮という、イエス様の許しの宣言の包帯がもう一度、何度も何度も巻かれていく。大丈夫だ。大丈夫だ。お前許されている。あなたは許されているって。この律法の専門家さん。実は今日のこのやりとりをイエス様とすることができていることそのものが、この例え話をいただいていることそのものが、彼も深く憐れまれていると言えるのではないでしょうか。そして、私たちもであります。